平成30年12月、声の広報木の川第158号です。発行、木の川市市長公室広報広聴課。テープ制作、岸川朗読グループ樫の木です。皆様、いかがお過ごしでしょうか。いよいよ、冬の到来です。心せわしい月になりましたが、ここでちょっと一息、ご自分の冬の楽しみを見つけ、素敵なひとときをお過ごしください。この冬は、エルニーニョ現象で気温が平年より高めという予報が出ていますが、どうぞ寒暖の差に十分お気をつけくださいませ。今月の表紙には、わわわっしょい、竹明かりのお祭り。竹のようにしなやかで強靭に、地域と人がつながったひとときを表現した写真が掲載されています。今月の主な内容、すべての妊産婦と子育て家族のために、育みサポート木の川。それでは、ごゆっくりお聞きください。すべての妊産婦と子育て家族のために、木の川市子育て世代包括支援センター、育みサポート木の川を開設しました。妊娠期からずっとサポート。すべての妊産婦が安心して子育てできるように、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を目指して、木の川市子育て世代包括支援センター相談窓口、育みサポート木の川を7月に開設しました。市役所本庁2階子ども課内です。育みサポート木の川では、妊娠届出書の届出時に、助産師や保健師がすべての妊婦と個別面談を実施、妊婦一人一人の赤ちゃんとママの育みプランを一緒に作成します。また、妊娠時の気持ちや体調のこと、育児のことなど、不安なことはないか話を聞き取り、必要に応じて関係機関につなげる役割も担います。実家のように気軽に来て。開設して約半年が経過した育みサポート木の川。今は産後の相談に訪れる人が多いそうです。赤ちゃんの成長や発達のこと、妊娠や出産に関わる不安、思いがけない妊娠など、さまざまな相談があります。授乳の仕方や赤ちゃんの体重の増え方などの相談が多いですが、妊娠中から産後にかけて、お母さんの気持ちの辛さを訴える相談もあります。と話すのは、助産師の一人の中西三好さん。どんな相談でもゆっくりと話を聞き、これからのことを一緒に考え、助産師の立場から丁寧にサポートしていくことを、常に心がけていると言います。妊娠や出産は気づかないうちに心や体に負担がかかります。妊娠中や産後の時期はホルモンの影響などにより気持ちが揺れ動き不安定になりがちです。さらに夜間の授乳などにより24時間気持ちも体も休める機会がなかったりと、これまでの生活とは全く異なる環境で過ごすことにより、誰でも気持ちが落ち込むことがあります。また、インターネットなどで悩み事や気になることも簡単に調べることができますが、一方で様々な情報に惑わされてしまい、不安に思うこともあるかもしれません。しかし、こんなことで悩む自分はダメなの？こんなことを相談してもいいのかなと一 人で抱え込まないでください。直接お話しすることによって安心してもらえることがあります。まるで実家を訪れるような感覚で気軽に利用してもらえたらと中西さん。どんなことでも気軽に相談してください。育みサポート木の顔は誰でも気軽に訪れることができます。また行きたいなと思える場所づくりを目指し、安心して子育てしていただけるよう、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目なくサポートしていきます。以上、育みサポート木の川でした。続いて、健康・子育てコーナーです。休日夜間の電話案内です。電話するときに、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号をお伝えください。緊急時の医療機関案内24時間。電話 073-426-1199。県救急医療情報センター。電話 61-1791。長消防組合。なお、火事救急時は電話119和歌山広域消防指令センター。休日に受診できる医療機関電話 77-6410 長休日休館診療所日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時12月8日から3月10日までの3ヶ月は同日祝日年末年始12月29日から1月3日の夜間午後8時から10時も開設します。夜間の小児医療電話相談。子供が急病になり朝まで様子を見ても大丈夫なのか判断に迷ったとき、電話#8000または電話 073-431-8000、平日は午後7時から翌日午前9時、同日祝日は午前9時から翌日午前9時。夜間休日に受診できる小児科、電話 073-425-8181、 小児救急医療ネットワーク、平日夜間は午後8時から翌日午前6時、同日祝日の夜間は午後7時から翌日午前6時。休日昼間は午前10時から正午、午後1時から5時です。インフルエンザに注意しましょう。インフルエンザは急激な発熱、咳、喉の痛み、関節痛などを伴い、人によっては重症化する恐れがありますので、感染を予防するためにしっかりと対策をしましょう。予防対策、石鹸を使った手洗いやうがいをしましょう。人混みや繁華街への外出を控えましょう。室内の乾燥に注意しましょう。十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけましょう。医師とよく相談し、ワクチンの接種を受けましょう。もしかかってしまったら、マスクを着用した上で、早めに医療機関で受診しましょう。受診前に医療機関に受付時間、受診方法を確認しましょう。睡眠を十分にとるなど安静にして休養しましょう。脱水症状を予防するため、こまめな水分補給をしましょう。お問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511、本庁1階です。休日歯科当番、診療時間、午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、 電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表地図リンクは市ホームページで確認できます。12月2日日曜日、藤原矯正歯科小児歯科医院、電話 60-4812。 9日日曜日、山中歯科医院、電話 64-2379。 16日日曜日、岡デンタルクリニック、電話 63-6480。 23日日曜日、遺跡歯科医院、電話 62-2223。 24日月曜日、加山歯科医院、電話 77-5655。 29日土曜日、西歯科医院、電話 63-5553。 30日日曜日、八田歯科クリニック、電話 64-6608。 同じく30日、畑中歯科クリニック、電話 69-5511。 31日月曜日、岡本歯科医院、電話 75-2047。 同じく31日、越智歯科医院、電話 61-7322。 1月1日火曜日、松本歯科医院、電話 66-0206。 同じく1月1日、吉田歯科クリニック、電話 69-1182。 2日水曜日、岡本歯科医院、電話 73-4970。 同じく2日、林歯科医院、電話 62-6012。 3日木曜日、岩崎歯科医院、電話 62-9888。 同じく3日、藤田歯科医院、電話 77-6060 です。続いて、献血日程。12月3日月曜日、岸川支所、9時30分から12時30分。12月13日木曜日、公立長病院、13時30分から16時30分です。転入した人へ、高齢者予防接種の案内を送付します。高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症の予防接種費用の一部を助成します。予診票を対象者に送付していますが、転入などにより予診票を持っていない人は問い合わせください。予防接種は自ら希望する場合のみ接種を行うもので、接種を強制するものではありません。高齢者インフルエンザ予防接種の対象者。1、紀の川市在住で31年1月31日現在で65歳以上の人。2、60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人。高齢者肺炎球菌感染症予防接種の対象者。30年度に次の各年齢となる人。65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人です。高齢者インフルエンザの対象者2と同じです。すでに肺炎球菌ワクチン23価の予防接種を受けたことがある人は対象外です。問い合わせ健康推進課、電話 77-2511 です。個別特定検診、各種がん検診を申し込みの人へ。30年度の個別検診実施期間は1月末日までです。ただし子宮頸がん検診については2月末日までです。 受診票をお持ちの人は早めに医療機関で受診をお願いします。実施期間終了月は特に混雑しますので早めに受診ください。受診票をお持ちでない人で各検診を希望する人は問い合わせください。問い合わせ健康推進課電話 77-2511 へどうぞ。がん検診で精密検査が必要となった人へ。がん検診は自覚症状がないうちに病気を早期発見するためのものです。検診の結果、精密検査が必要と判定された人は、がんや治療が必要な病気の有無を確認するために、より詳しい検査を受けましょう。何もなければ一安心ですが、もし病気が見つかっても早期治療につながります。自覚症状がないから、忙しいから、毎年同じ結果だからという理由で放置せず、精密検査が必要となった人は必ず医療機関で受診しましょう。問い合わせ健康推進課電話 77-2511 でどうぞ。1月の母子保険4ヶ月時健康審査、7ヶ月時健康審査、1歳8ヶ月時健康審査、3歳8ヶ月時健康審査、1歳時健康相談、2歳6ヶ月時健康相談。対象時には個別通知します。会場はすべて本庁南別館です。問い合わせ子ども課電話 77-2511 本庁2階です。続いて医療・子育てコーナーです。ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付。後期高齢者医療の被保険者に対して、現在処方を受けている薬をジェネリック医薬品に切り替えると、薬代がどれくらい軽減できるかを伝えるハガキを、県後期高齢者医療広域連合が12月上旬までに送付します。対象、1ヶ月に14日分以上の薬の処方を受けている人でジェネリック医薬品に切り替えた場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある人、なお対象者にのみ送付します。ジェネリック医薬品、先発医薬品新薬の特許が終了した後に発売される先発医薬品と同等の品質、有効性、安全性を持つと国から認められた医薬品です。開発費が抑えられるため先発医薬品より低価格で提供され、経済的です。薬によっては切り替えができない場合もあります。切り替えを希望する人はかかりつけの医師や薬剤師に相談ください。問い合わせ後発医薬品利用差額通知コールセンター、電話 0120-53-0006、 発行元和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。保険税・保険料の納付済証明書送付。介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料のそれぞれの納付済証明書。30年中1月1日から12月31日に納付した介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。普通徴収、納付書または口座振替によって1年間に納付した金額を証明する各納付済証明書 1月下旬に送付します。確定申告をする場合には証明書に記載している額を記入してください。また申告会場に行く場合には証明書を持参してください。年末調整などのために早めに証明書が必要な人には申請日時点で収納が確認されている納付額の納付済み証明書を交付します。介護保険料は高齢介護課または各支所で、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は国保年金課または各支所で交付しますので、印鑑と本人確認書類を持参し申請してください。本人や同じ世帯以外の人が申請に来る場合は委任状が必要です。なお、特別徴収年金からの天引きで納付した分は日本年金機構などの年金保険者から源泉徴収票が送付されます。問い合わせ国保年金課電話 77-2511 本庁1階、高齢介護課電話 77-2511 本庁2階へどうぞ。後期高齢者医療制度に加入の皆様へ、健康審査はお済みですか？健康審査は31年2月末日まで受けることができます。まだ健康審査を受けていない人は、この機会にぜひ自身の健康状態をチェックしましょう。どちらの健康審査も、受診券と同封している実施医療機関一覧に記載されている医療機関で受診してください。健康審査。対象者75歳以上の人、65歳以上、75歳未満で広域連合の障害認定を受けた人。検査項目、問診、計測、診察、脂質、肝機能、尿、腎機能、代謝計。歯科健康審査。対象者30年3月末日で75歳、80歳、85歳の人と90歳以上の人。なお、対象者には5月末に受診券などを送付しています。検査項目、問診、口腔内検査、口腔機能検査。問い合わせ和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。学童保育・学童クラブの入所受付が始まっています。終了などで保護者が昼間家庭にいない環境にある児童を対象に、安全で適切な放課後生活を過ごす場を提供し、健全な育成を図ることで、保護者の就労と子育ての両立を支援します。学童クラブは次の10カ所です。手のひら、太陽の子、コカワアットホームクラブ、チャレンジ児童クラブ、荒川放課後児童クラブ、桃山放課後児童クラブ、子どもクラブ、西岸子どもクラブ、ホタルっ子、マルスっ子クラブ。以上の10カ所です。問い合わせ、各学童クラブ、子ども課、電話 77-2511 へどうぞ。1月の赤ちゃん広場子育て教室はお休みです。子育てイベント一緒に遊ぼを開催。日キッズきのこ保育園で親子0歳児から2歳児を対象に子育てイベントを開催します。問い合わせ日キッズきのこ保育園、電話 78-1480 です。以上、医療・健康・子育てコーナーでした。読みは西川でした。 介護・福祉のコーナーです。講演会、在宅での医療と介護を考える。国民の約4割の人が自宅での介護を望み、約6割の人が最後を迎えるのは自宅が良いと考えている一方、実際には在宅死ではなく医療機関や施設で亡くなる人が約8割を占めています。本人や家族の望む生活を継続できるよう、知ることで在宅での医療や介護に対する不安を軽減しましょう。時、12月22日土曜、午後1時30分から、会場午後1時、所、市役所南別館ホール前沿、定員400人先着順、第1部演劇、演題、坂口健太郎一座による演劇、渋柿が熟す頃、内容、地域医療に携わり、様々な看取りを見守ってきた経験に基づく講演です。第2部講演会、演題、ドクター一郎の息の心息。最初の息は、垢抜けしている様子の息。二つ目は、生きてゆくの息。三つ目の息は、死ぬの息。住み慣れた地域で、自分らしいハッピーエンド。講師、飛鳥村国民健康保険診療所、管理者所長、武田一郎氏。内容、住み慣れた地域で自分らしい最後、ハッピーエンドを迎えられるよう、大切な選択について、皆さんと一緒に考えます。手話通訳があります。事前にファックスで申し込みください。問い合わせ、在宅医療サポートセンター、電話、78-1011、ファックス番号、78-1021、または、地域包括支援センター、電話77-2511、ファックス番号78-3315、本庁2階です。続いて、講演会の案内です。みんな一緒に希望の持てる地域づくり。時、12月16日日曜、午後1時から3時30分。ところ、岸川障害学習センター、輝きホール。内容、サインダンスグループ、追い風による手話、表情、体全体で奏でるパフォーマンス披露など、和歌山県聴覚障害者協会事務局長の桜井貴博氏による手話言語条例についての講演。12月3日から9日は障害者週間。障害者の福祉に理解と関心を深めましょう。問い合わせ、障害者週間広がれネットワーク、2018事務局、電話 78-2808、麦の里木の川生活支援センター内。以上、講演会の案内でした。航空機能向上事業、健康教室。健やかな口の健康教室です。口は食べる、話す、表情を豊かにするという大切な機能を持っています。口の周りの機能を高め、お口の健康づくりを目指します。オリーブ歯科、川口歯科医師がお口の相談に応じます。時、1月10日、1月24日、2月14日、全3回すべて木曜。時間はいずれも午後1時30分から3時30分。受付午後1時から。所本庁4階、401会議室。対象、市内在住の65歳以上の人。先着20人。原則全3回参加可能な人。内容、歯科衛生士による講話、食べる機能や口腔内チェック、お口の清掃、入れ歯のお手入れ方法、発達体操、口腔体操、唾液腺マッサージなど、自宅でお口のお手入れや発達体操などのトレーニング。申し込み、12月17日月曜から21日金曜までに申し込みください。申し込み問い合わせは、高齢介護課、
電話 77-2511、ファックス番号 79-3926 です。集い場ひなたぼっこ。一つ目。時、12月6日木曜、午後1時30分から3時30分。ところ、長師匠2階多目的ホール。内容、エコクラフトでネックレス作り。二つ目、時、12月20日木曜、午後1時30分から3時30分。ところ、中岸コミュニティセンター1階研修室。内容、パステルアート。問い合わせは、高齢介護課、電話 77-2511 です。介護予防教室。65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、介護事業所に委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾、長と小川。長、時、12月12日水曜、午後1時から3時。ところ、長師匠2階、多目的ホール。テーマ、閉じこもり予防、リクレーション。問い合わせは、AGM、電話 75-6888、または、高齢介護課、電話 77-2511 です。小川、時、12月19日水曜、午後2時から4時。ところ、小川ふるさとセンター小ホール。テーマ、閉じこもり予防、リクレーション。問い合わせ、白水園、電話 73-2210、または高齢介護課、電話 77-2511 です。はつらつクラブ、時12月20日木曜、午後1時から3時、ところ本庁4階401会議室、テーマ、風邪予防につながる運動。問い合わせ、快楽園、電話 77-1881、または、高齢介護課、電話 77-2511 です。暮らしに役立つ、情報ワイド。第2次、紀の川市、長期総合計画の基本施策を紹介、シリーズ5。市の長期展望を示す、第2次紀の川市長期総合計画の各分野の具体的な取り組みをシリーズで紹介します。産業、交流から雇用、就労として、その1、就労支援の充実と雇用創出の振興、雇用の場合の創出、確保と雇用環境の充実を図り、働く意欲のある人が安心して働くことができる街を、目指します。主な取り組み、企業誘致の促進、創業、事業を始める創業の支援、就労への支援、雇用、職場、環境の充実。そして、観光交流として、その1、観光資源を発掘、活用した観光振興、市内が観光交流客でにぎわい、市民同士や地域外の人々と、交流を楽しめる生き生きとした街を目指します。主な取り組み、誘客、客を誘う、観光 PR の促進、観光基盤、受け入れ体制の整備、DMO の推進、その2、国際交流と国内交流。国内外の都市との交流を通じて、文化や歴史などを学ぶとともに、市民が気軽に参加でき、交流が活発に行われている町を目指します。主な取り組み、国際交流の推進、多文化共生への推進、国内交流の推進。交流と活気が生まれる町、共に生きがいを持とう。次には、都市基盤、生活環境から、都市基盤整備、公共交通として、その1、土地の有効な利用と住みよい都市環境の整備、地域の特性に応じた計画的な土地利用と都市基盤の整備が行われ、 市民の利便性、安全性が確保された暮らしやすい町を目指します。主な取り組み、計画的な土地利用の促進、良好な居住環境の形成、地籍調査の着実な推進、計画的な都市基盤整備の推進、市営住宅の適正管理。その2、道路や橋梁、橋など町の基盤整理、道路や橋梁の適正な維持管理により安全性、機能性が高まり、市民が快適で安全に利用できる町を目指します。主な取り組み、橋梁の適正な維持管理、市道の整備充実、高速道路、国県道の整備促進。その3、公共交通ネットワークの充実、鉄道やバスなどの公共交通を有機的に結びつけることで、市民が利用しやすい公共交通ネットワークが構築、維持されている町を目指します。主な取り組み、公共交通の維持、確保充実、公共交通の利用促進、啓発。さらに、生活環境、環境保全、循環型社会として、その1、快適な生活環境の維持。環境に配慮した暮らしや事業活動により、快適で良好な生活環境が維持されている町を目指します。主な取り組み、環境保全の推進、美しい町づくりの推進、生活衛生の向上、地球温暖化対策の推進。その2、ゴミや資源物の効率的な収集・処理。ゴミの排出量が減少し、資源が循環して利用されている環境に優しい町を目指します。主な取り組み、ゴミの減量化、資源化の促進、より効率的なゴミ収集体制の構築、ゴミの適正処理の推進。その3、適切な生活排水対策の推進。適切な生活排水対策を行い、良好な河川環境と快適で衛生的な生活環境が保全されている町を目指します。主な取り組み、下水道の計画的な整備と施設の適正管理、浄化槽の普及促進と飼料の適正処理。その4、水道水の安定的な供給、健全な事業運営により、市民誰もが安定的に安全な水道水を使用できる町を目指します。主な取り組み、老朽化施設の計画的な更新、改めること、重要施設の耐震化の推進、水道事業の安定経営。そして、自然環境として、その1、豊かな自然環境の保全、清らかな河川や緑豊かな森林の保全、動植物の生態系の保護に努め、良好な自然環境が保たれた町を目指します。主な取り組み、自然環境保全につながる教育・啓発の推進、自然環境の保全・整備の推進、自然と触れ合いの場の創出。快適で環境と調和する町、共に自然と生きよう。次に、行政経営・地域づくりから。人権尊重として、その1、人権が尊重された差別のない社会の実現。一人一人が人権問題を自分自身の問題と受け止め、日常生活において学習を深めるとともに、より多くの人々が問題意識を持ち、すべての人の人権が尊重された差別のない町を目指します。主な取り組み、人権啓発と相談体制の充実、人権教育の推進、男女共同参画社会の推進。そして、地域自治、コミュニティ、地域振興として、その1、地域自治、地域コミュニティの充実、市民が地域の活動に積極的に参加し、市民相互の親睦を深めて、信頼関係を築き、人と人との絆を強め、地域が元気で住みよい町を目指します。 主な取り組み。自治会の活性化支援、地域コミュニティ活動の推進、活性化。その2、地域の活性化と移住、定住環境の充実。市民、地域、大学、事業者などの協力により、移住、定住につながる環境づくりを行い、活力ある地域を実現し、生き生きと暮らし続けることができる町を目指します。主な取り組み、大学との連携推進、移住、定住支援策の充実、出会いの場の創出支援、ふるさと納税の推進、県連で自立した町、共に参加しよう。以上、第2次紀の川市長期総合計画の基本施策を紹介しました。問い合わせ、企画経営課電話 77-2511 本庁3階です。情報ワイドでした。読みは小西でした。
暮らしの情報、生活、なくそう不法投棄、農道や山林の道路脇など、人目につかない場所への廃棄物の不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は景観を損ねるだけでなく、水質や土壌の汚染など、環境にも悪影響を与えます。不法投棄は、しない、させない、という気持ちで、監視の目を持ち、きれいな街づくりに協力ください。不法投棄の罰則、5年以下の懲役もしくは、1000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金、またはその両方の罰則が課せられます。不法投棄防止のポイント、定期的に雑草を刈る、小さなゴミでもすぐに片付ける、柵をする、入り口に鍵を設けるなど、侵入されにくい環境を作る、看板、のぼりなどを設置する、貸している土地でも時々状況を確認する。ゴミの投棄者が不明の場合は、土地所有者、管理者に片付けていただくことになります。不法投棄を発見、目撃したときは、生活環境課または岩出警察署、電話 63-0110 へ連絡してください。問い合わせは、生活環境課電話 77-2511 本庁南別館1階です。案内、長祭場を廃止します。平成31年3月31日日曜日で長祭場を廃止します。4月1日月曜日以降、長地区の仮装は五色台1000円、五色台広域施設組合を利用ください。五色台1000円について、初代地は海藻郡君野町国木原577番地4、連絡先は電話 073-489-5505、問い合わせは生活環境課電話 77-2511 へ。地籍調査の登記完了地域、次の地域の地籍調査の成果に基づく登記事務が完了しました。完了した地域のあだ名、10月9日完了分、下友淵和田タコラ、10月25日完了分、内田、城の本、神領浦、小門、出山、八王子。問い合わせは地籍調査課、電話 77-2511、本庁5階です。紀の川プレミアム商品券、使用期限は12月31日です。期限を過ぎると無効になりますので、期限内に使用してください。問い合わせ、紀の川市商工会、 電話 74-3000、 長町商工会電話 75-4026。 年末年始のお知らせです。紀の川市役所、12月29日土曜から1月3日木曜まで休みます。休業期間中も婚姻や死亡などの受付、漏水の対応などは行います。水道メーターから家庭側は個人での修理になります。婚姻届などは事前に市民課または各支所で記入事項の説明を受けてください。障害学習、障害スポーツ施設、12月29日土曜日から1月3日木曜は施設の利用はできません。ゴミ収集、詳しくは収集カレンダーを確認ください。12月30日日曜日から1月3日木曜日は収集をしません。年始は1月4日金曜から収集開始。なお、粗大ごみの個別回収、予約が必要については12月28日金曜まで行います。木の海クリーンセンターへの自己搬入有料は12月31日月曜まで、12月30日日曜日を除きますは受け付けますが、非常に混雑が予想されます。年始は1月4日金曜から受付開始します。なお、一般家庭ごみの収集を行うパッカー車を優先搬入します。ペットボトル、ゴミの出し方。ペットボトルはリサイクル資源として活用されます。効率的にリサイクルできるよう分別に協力ください。ゴミの出し方。キャップとラベルを取り外す。キャップ、ラベルはそれぞれのリサイクルマークに従って分別。中を水洗いする。横方向に潰す。資源ゴミ袋、台、小に入れる。ペットボトルの中に異物を入れたり、プラスチック容器など他のゴミと混同したりしないでください。プラスチック容器包装類、白色トレイとは分別し、袋を分けてください。収集日は毎月1回です。ゴミ収集カレンダーで確認してください。収集日以外でも拠点回収ボックスに出すことが可能です。各地区にそれぞれボックスがあります。問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。平成31年、紀の川市成人式が1月13日日曜日に開催されます。詳しいことのお問い合わせは、障害学習課、電話 77-2511、本庁4階へ。税金について、農耕作業者も登録が必要です。農耕作業用自動車も小型特殊自動車として、軽自動車税の課税対象です。乗用装置付きの農耕トラクター、コンバイン、田植え機、農業用薬代散布車両などの農耕作業用自動車は、道路を走らなくても申告をして、標識、ナンバープレートを付けなければなりません。標識をまだ付けていない農耕作業用自動車の所有者や、新たに所有した人は、税務課、各支所などに届け出てください。届け出時には販売証明書や車台番号、形式、排気量などの情報及び写真やカタログの添付が必要です。農耕作業用小型特殊自動車の年齢額は2000円です。問い合わせは税務課、電話 77-2511、 本庁1階へ。家屋、滅失届を提出ください。台風被害などにより、今年中に 住宅や倉庫などの家屋を取り壊した場合、家屋滅失届の提出が必要です。提出がない場合、当該家屋の取り壊しを確認できず、翌年度分の固定資産税が課税されることがありますので、必ず提出してください。問い合わせは税務課、電話 77-2511 です。個人住民税の特別徴収を徹底します。特別徴収とは、給与支払い者事業主が所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与から従業員の住民税を差し引いて市町村に納入する制度です。地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払い者、事業主は、特別徴収義務者として、パート、アルバイト、役員などを含むすべての従業員の住民税を特別徴収することになっています。事業主や従業員の意思による徴収方法の選択はできません。法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。問い合わせは税務課、電話 77-2511 です。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。どうなの？